我が町の防災の架け橋。
この時間は北区まちづくり提案支援事業に採択されたプロジェクトで、災害があったとき自分たちの町を自分たちで守る意識を高め、自主防災の大切さをみんなで考えるコーナーです。毎回北区自主防災会からゲストを迎えて、各学区の自主防災会についてのお話を伺います。この時間は北区自主防災会連絡会の協力でお送りいたします。今日もゲストをお迎えしております。今日お越しいただいているのは、上賀茂学区自主防災会会長の藤井浩二さん、そして平木野学区自主防災会会長の西村純喜さんです。藤井会長、西村会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、主に、上賀茂学区のお話をまずは伺うということで、次回ですね、平木野学区の方を中心に伺うんですが、今日は上賀茂学区の方を中心に伺いたいと思います。はい、藤井会長、上賀茂学区なんですけれども、はい、自主防災組織としては何人ぐらいで、何名ぐらいの自主防災会でやっていらっしゃるんですか？
はい、現在私を含めて10名の役員で運営しております。
10名ぐらいで、はい、大体年代はいくつぐらいの方が多いんですか？
そうですね、私が3年前に定年したので今63歳ですけれども、
はい、
私より年上の方が3名、あとは私より年下の方が中心で、大体50代の方が多いですけれども、
じゃあお若い方が多いかなというような印象ですね。
そうですね、
はい、はい。で、世帯数なんですけれども、
はい、
上賀茂学区はどれぐらいの世帯というか人数とかお住まいかはお分かりですか？
大体ね、はい、8000世帯ぐらいありまして、
はい、
人口が約1万2000人ほどで、かなり大きな学区なんですけれども。
そうですよね、
はい、
はい、大きな学区ですね。場所は大体どのあたりになる？上賀茂学区なので上賀茂神社さんとかあのあたりになりますか？
そうですね、はい、西側は、はい、鴨川でちょうど区切られてまして、
はい、
南側がだいたい北山通りから北側になってます。
そうなんですね、
はい、東の方に行きますと、はい、ミドロガ池っていう池があるんですけれども、そのあたりがだいたい酒奥との境界になるんで、その感じですね。だいたい東西にちょっと長いような感じの。
そうですね、東西にすごく広いイメージがあります、はい、お隣が平木野学区さんになるんですよね。
そうですね、はい、
西村会長、平木野学区さんは上賀茂学区さんよりちょっと北側になりますか？
そうですね、すぐ北と言いますか、西も含めるんですが、
はい、
もともとが上賀茂学区だった地域が中心で、
はい、
さらに、大宮学区の北部が平木野に、いわば合体したと形で、鴨川を中心にして、西側は船山の周辺、から北の方、それから南の方は上賀茂神社に接して、ゴルジョ、それから北の東の方では産業大学の北の方と、それぐらいの、非常に広い範囲で構成しております。
そうなんですね。なんか今ラジオ聞いてくださっている方、だいたい場所はあのあたりかなと考えていただけているかなというふうに思います。今お話を伺っていると、上賀茂学区がそうなんですけれども、はい、ミドロガ池があったりとか、あと鴨川がすぐ近くにあったりとか、
はい、
こう風光明媚な場所なので、地形とかもいろいろのようですよね。
そうですね、 ほとんどが住宅地なんですけれども、
はい、
上賀茂神社のすぐ東側にはちょっと、まあ、高山っていう、
はい、
そんなに高くないんですけど、ね、山がありますし、
うんうん、はい、
また緑ヶ池のちょっと北側へ行くと、
はい、
鞍馬街道っていう昔の街道があるんですけれども、
はい、
それに面したと住宅街はちょっと谷合いのような形になってますので、ちょっと雨が降ったりとかするとちょっとね防災上危ないかなという気はしてるんですけれども。
なるほど。じゃあ防災のその考え方としては、その、まあ、もちろん地震だったりとかも怖いんですけど、水害のこともちょっと想定されていろいろ準備されたりとかということなんですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。今までねちょっと伺ってきた学さんはそういったこう水のっていうのが少なかったんですけれども、
はい、
上賀茂学さんや平木の学さんはそのあたりをちょっと考えるところがあるってことですね。
そうですね。
そうなんですね。上賀茂学さんでは防災訓練などはいつ、何回ぐらいやってらっしゃるんですか？
そうですね、学区全体を挙げての防災訓練というのは年に1回、はい、だいたい秋にしておりますけれども、
はい、
あとその他には夏に南区の方に市民防災センターというのがあるんですけれども、
はい、
そこでまた研修とかを実施したりはしています。
うん、は
い、
そうなんですね。実際には防災訓練ではどういったことを訓練されるんですか？
そうですね、私が入った頃から最近ですと避難所がよく話題になりますので、
はい、そうですね、
避難所の運営訓練を少しずつやっていってます。
そうなんですか。はい、その運営されるときにはその先ほどおっしゃったその自主防災会の10名の方だけでされるんですか？
いえ、自治連合会もそうですけれども、
はい、
地域にある各種団体ですね、
はい、
この方たちにご協力をいただいて、
うんうん、
いろいろな半割りをしまして、そういった団体の方々の協力も得て一緒にやっています。
そうなんですね、はい、今はどこもねたくさんそうやっていろんな各種団体と連携されているということですが、平木の学の西村会長、平木の学でもそういった形で連携されたりしていらっしゃるんですか？
そうですね、
はい、
先ほど申しましたように鴨川を中心にして東西に広まっている学ですので、
はい、
水害関係、
うん、
あるいはまた地震、
うん、
これは地震は一応ですけれども、
はい、
土砂災害、
うん、
こういった危険がある地域、
うん、
で非常に風光明媚といいましょうか、
はい、
非常に素晴らしい学校だとこう思っておりますけれど、うん、そういった中ではやっぱり、自然災害というものが非常に重要視 しなきゃいけない、
うん、
そういった中で私どもは今総本部制を取っておりまして、
はい、
その中で、自主防災会が、総務的な位置づけを、
うん、
取っていると。で、総本部制というのはもう要するにもう学区全体を挙げて、災害対策を取っていこうと、
うん、
こういうことですから、各種団体、
うん、
それから各町内会、
はい、
それと今申しました自主防災会、
はい、
それが一体になって、
うん、
いわば連携体制、
うん、
いわゆるその連絡網というものは、
はい、
そういった人たちが、全員で構成していると、こういう状況になっております。
そうなんですね。なるほど。はい、上賀茂学校の方にまたお話を伺いたいんですが、藤井会長、
はい、
はい、そのいろいろとね、その去年はそうですね、去年、まだ今年度でもなるんですけど、今もそうですが、コロナで大変だったと思うんですけれども、
はい、
そういった中で その防災訓練だったり連携作業みたいなことはどんな風にされてたんですか？
はい、例年のように、はい、一般の学民を集めてという形ではなかなか難しかったので、
はい、
区役所の方から避難所の運営に関しましてコロナ対応の機材とか、
うん、
たくさんいただきましたので、
はい、
その機材の取り扱いの、訓練も兼ねて、
うん、
まあ、あの避難者の運営に関わる各種団体の役員の方々と、うん、まあ、自治連合会という方々を集めまして、まあ、研修という形で実施させていただきました。
そうなんですね、いろんなご苦労があるかなとは思うんですけどね。今その連携のお話とかもありましたけれども、やはりあのお近いので平木の学区さんと上賀茂学区さんとのこう連携みたいなものもあるんですか？
あの形としてはまだ出来上がってないんですけれども、はい、あの平木の学区さんと、まあ、大宮学区さん、まあ、あの3つの学区でちょっと何かあのいろいろなことができないかということで、うん、あのいろいろ協議はしてるんですけれども、まあ、それはあの防災だけに限らず、ね、はい、いろんなことで連携できて、うん、できたらいいなというふうな形で、今のところまあ情報交換みたいな形で実施していますけれども。
そうなんですね。こう会長ね、今お二人いらっしゃいますけど、ここに大宮学さんも入ってということですね。心強いですね。はい、はい、
そうですね。今藤井会長が言われたように、産学がもう相当前から、はい、連携をしておりまして、で、まあ、昨今は特に、まあ、先ほどのような不水害だとか災害関係ありますので、はい、まあ、そういう情報交換を今やりつつあると。で特に、まあ、私ども平木学区は、まあ、先ほど申し上げたような環境にありますので、
はい、
近くの大宮学区の、うん、まあ、避難所も一時的にか、あれまた部分的かということは、これからさらにご相談しなきゃいけないんですが、うん、基本的には連携するということで、はい、また上賀茂学ともいろんな情報を連携をしなきゃいけないと、こんなふうに思ってます。
そうなんですね、はい、いやなんか心強いお話ですね。そうやって、ね、連携していらっしゃるっていうのが、はい、はい、あの上賀茂学区なんですけど、先ほどおっしゃったようにちょっと横に広いあの土地でもあるということなんですが、
はい、
あの私の拝見した感じだとちょっと古い昔からのお宅と新しいお宅があるような思うんですけれども、
はい、
そのあたり住民の皆さんはいかがなんでしょうか？皆さんあの防災自主防災会に入っていらっしゃったりとか、あの意識の高い方が多いとか。
そうですね、はい、あのやはり元からあの住んでおられる方の方は、
はい、
あのいろんな活動、自治活動も熱心にやってくださいますけれども、
はい、
あの9割方は多分あの新しく入ってこられた方が、うん、が多いので、
はい、
まあ、その方々にあのできるだけいろんなあの行事に参加していただいたりとか、
うん、
あの組織に入ってあのバリバリやっていただけるようにあの工夫はしてるんですけれども、
はい、
なかなか難しい面はありますけれども。
あ、はい、そうなんですね。何かあの藤井会長が こんなことやってみたいとか、こんなふうな工夫してるんだけどっていうことはあるんですか？
はい、あのまあ、これは私個人の考えなんですけれども、
はい、
あの特に若い方にどんどん参加していただきたいので、
うん、
まあ、あの若い方はどうしても新聞とかテレビよりもあの今よく聞く SNS ですね、
はい、
ああいったものをあの活用して、なんとか若い人にあの、ね、防災のことに関して、うん、取り組んでいただけないかなということで、あのいろんな情報発信をそういう形でしていきたいなとは考えています。
はい、そうなんですね。そういったことをなさったりとか、あと実際に藤井会長動かれたりとかもされてるんですって？
そうですね、はい、あのまあ、この、今年度はちょっとコロナの影響であのなかなか会合なんかも開かれないんで、
はい、
私自身が、まあ、あの防災会以外の各種団体の方にちょっといろんな会合がある時に顔を出し、はい、出させていただいて、まあ、5分なり10分なりでもあの 防災のことに関してちょっとお話をしようかなという考えを持ってたんですけれども、
あ、
まあ、こういった、ね、状況になりましたんで、はい、会議なんかももう全部書面会議みたいな形になりましたので、まあ、あのそれはぼちぼちとあのやっていこうと思います。
はい、そうなんですね。西村会長、こうやってなかなか、ね、お顔を合わせるのが今難しいですもんね。
そうですね、うん、で先ほどの話のように、まあ、コロナの関係で、
はい、
総合防災訓練というのはもう各学とも、うん、もうほとんどできない状況だったんですが、まあ、私どもはいわゆるその研修会を3回やりました。
あ、
福岩大学の先生が、まあ、非常に、まあ、平木の学校についても熟知いただいてますので、
はい、
まあ、団体長、大将、うん、それから 防災部長、つまり町内会長をグループを2つに分けて、合計3回、研修をやりました。まあ、それは、まあ、逆に言えばコロナを利用したというふうに言えるかもしれません。
すごいですね。いや、そうなんですね。なるほどね。もうそろそろお時間になったんですが、では今日は上賀茂学区ということですので、上賀茂学区の、藤井会長にぜひ地域の皆さんとかこのラジオを聞いている皆さんに何か一言お願いできますか。
はい、まあ、防災会というのは非常に、まあ、学の各種団体の中でもちょっと地味な団体ですけれども、まあ、少しでも皆さんに防災に関して意識を高く持っていただけるようにということで、また若い方にも防災に積極的に参加していただけますように、また一人一人が自分の身を守るという意識を常に持っていただくことが大切かと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、今日は上賀茂学区を中心にお話を伺いました。今日ゲストに、お話しいただきましたのは上賀茂学区自主防災会会長の藤井浩二さん、そして平木野学区自主防災会会長の西村純喜さんでした。次回は平木野学区の西村さん中心にお話を伺いますので、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
藤井会長、西村会長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆様からのご意見やメッセージもお待ちしております。我が町の防災の架け橋、このお時間は北区自主防災会連絡会の協力でお送りいたしました。